こんばんは。美容ライターの長田アンナです。多分、今日3月22日、私の実感としてですね、花粉を察知してません。もしかしたらスギ花粉が収束した可能性があるんじゃないかと、期待をかけております。最近はですね、最近はっていうか、これからの時期、もう私毎年富山、友達と一緒に富山の、夏季球根農業協同組合みたいなところから球根、チューリップの球根を結構取り寄せて、園芸ネットとかでも買ったり、あと多分坂田の種の横浜のお店でも買って、なんかちょっとコロナの影響なのか、一袋に入ってくる球根の数がちょっと少なくなったんですよね。だからちょっと例年よりチューリップ少ない可能性があるんですけど、にしても結構かなり、なんだろう、100は軽く植えてます。200、300まではいかないと思うけど、結構球数植えてるので、今年ファーストチューリップがもう咲いたので、これからの時期はチューリップドーンと咲いて、ラナンキュラスラックス、 花びらがピカピカ綺麗なラナンキュラスラックスが咲いて、そしてバラが咲いて、ボタンが咲いてという、花鳥風月的にはもう大変な開花ラッシュが始まるので、今からすごく楽しみなんですけれども、で、そうだな、私一番最初に子供向けじゃない本を読んだのって、死の川と戦うっていう、痛い病、カドミウムが流出したことで、その川の流域に住む人がとても苦しんだという公害のドキュメンタリーを読んだのが、文字の多い本を読んだ一番最初なんですよね。で、小学生の時に多分その死の川と戦うを読んだのが4年生で、で5年生か6年生の時に結構なんか環境に興味があって、すごい本を読んでた時期があったんですよね。でその時の環境の本って結構ビジュアルとかも、なんかこんなにひどいことが起きているみたいな、なんかすごい結構グロテスクな、写真と煽るような怖いフォントの見出しみたいな本ではあったんですけれども、なんかで小学校の時クラスでいろんな係があるじゃないですか。何係があったか私もう忘れちゃったんですけど、自分の入りたい係がなくって、それで環境係っていうのを先生に作ってもいいですかって言って作って、で多分お花のなんか世話をしたり、あとその環境系の本棚みたいなのをクラスに作ったりしてた覚えがあるんで、なので環境の話には結構ね興味があったんですけど、で大人になって最近ようやくだね、自分の、本業美容ライターですけど、美容ライターとなんか環境の文脈が40になってですけど、つながってきたなっていう、できることがあるなっていうふうに思ってきたところで、 で、今日、発売の美的5月号、これがもうタウンページかっていうぐらい分厚い、あの20周年スペシャル号で読むところもいっぱいあるのであれなんですけど、私そこのね、美的ライブラリー天気の話っていう、なんか天気をテーマにした読み物の企画で、SDGs について何か書いてくれ、SDGs と天気というテーマで書いてくれっていう風に言われて、で SDGs っていろいろあるんですけど、中身的には私は、コスメと美容とサステナブルみたいなことをテーマに、何でしょうね、等身大のアクションとしてできることって何かなって思ってコラムを書いたので、よかったらぜひ読んでみてほしいんですけど、でなんかあと、そう、自分のお知らせとして、多分私のポッドキャストとか聞いてくださってる人は興味があるんじゃないかなって思ってお知らせするのを楽しみにしてたんですけど、ここだ、3月28日の朝午前なんですけど10時から、佐久間由美子さんっていうですね、ウィーの市民革命とかヒップな生活革命、ピンヒールは履かない、真面目にマリファナの話をしようという書籍とか、あとはポッドキャストでこんにちは未来もしもし世界などの、活動をされている佐久間さん、文筆家の佐久間由美子さん、おしゃれな方なんですけどに、佐久間さんがやっている佐久間グっていう媒体があって、でそれの勉強会のボル2、2回目に美容とサステナビリティを考えるというテーマでお招きいただきました。で佐久間さんはすごく環境問題にもすごい詳しいし、あと消費の意義についてもすごく普段から考えてらっしゃる方なので、どういうお話ができるのかなっていうのをすごく楽しみにして、今 Wii の市民革命読んでる途中なんですけど、そう、なんか何でしょうね、美容の主語も私、愛っていう私を大切にするっていうところと、やっぱりそれが うまく循環した時にはやっぱりそれが Wii にとっても良いものでありたいっていう、環境とか社会とかそういうものに対してちゃんと責任があるような、なんでしょうね、何かものを買う、選んだり買ったりすることがそういうものにつながると本当にすごくいいなっていうふうに思ってるので、そう、私もどんな話になるかちょっとあれなんですけど、すごいなんかかっこいいなと思ってたので、すごい呼んでもらえて嬉しいなって思っているので、3月28日の午前10時日曜日なんて早いんですけど、はい、興味があったらぜひ佐久間さんの、サイトから、ご覧になってくださいね。はい、あとは何かな、なんか前も私言ったかもしれないんですけど、オンラインの取材とか打ち合わせとか新製品紹介してもらうとか、なんかそういうオンラインで自分の顔がモニターに映った状態で、 人にもそれを見られながら話すっていうことが、増えているじゃないですか。でもなんかあと外に行くときはマスクしたりするじゃないですか。そういう中で今すごい使うようになっているのが、あ、なんだっけ、ね、ちょっとね、犬がちょっとボケて、すごい徘徊する、2階に行きたい1階に行きたいっていうのが激しくて、ちょっと持ってこれなかったんだよな。なんだっけ、ラフラだ、確かラフラ、なんかこの話した気がするんだよな。最近そのベースメイクでとにかくすんごい使ってるのが、ラフラのモイストデイカラーエンリッチという製品なんですよね。で、これがちょっと一回場所を移します。よいしょ、これが保湿ゲルクリームに日焼け止めとメイクアップベース機能を持たせたっていうもので、で成分的にもかなり何だろうな、何が入ってるんだろう、なんか好きなものが入ってたんですよね、私の。どれだろう、やっぱりバリア機能のために美肌菌に着目してるということで、美肌菌サポート成分が入ってるのと、なんかね、エラスチンとレチノールとみたいな感じで、結構メイクしながら、それはメイクしながらエイジングケアをするのであるみたいな感じのもので、で私すごい前も言ったか、これ前も言ったような気がするんだけど、なんていうかな、ベースメイクの粉体が自分の油とか潤いを吸っちゃうタイプのものだと、本当にカサカサになったり、なんか顔が重く感じてストレスを感じたりして、ああ早く顔洗いたいみたいになるんですけど、そういう私でもいいなって、おー今まあいいや、唯一思えてたのが、今まで使ってたのがムー、ムーはなんだっけ、 MMM ってムースキンパーフェクトっていうのがずっと好きだったんですよね。休みの日に何を塗るって言ったら、ムーのスキンエクスパートだ、スキンエクスパート、ちょっとなんかちょっとスキンケアクリームにベージュカラーがついたみたいな、ちょっと肌色をと軽くだけトーンを整えるようなマルチプルクリームで、SPF50 プラス PA3 プラスだったんです。でこれが結構なんかちょっと肌に優しいオーガニック系の製品で、ノンケミカルで作る分、なんか結構シリカとかそういう肌の油を吸っちゃうものが入ってて、それが私結構苦手だったんですけど、ムーはなんか良かったんですよね。乾燥しなくてすごく好きだったんです。保湿力があるんです、今も好きですけど。でそのムーを超えるものとして、私はラフラのモイストデンカラーエンリッチ 30g 3300円、ちょっと高いのか。 SPF はどうなんでしょうね。SPF は 30PA++ ですね。でちょっとだけツヤがあってしっとりして、本当になんていうかな、ゲル のスキンケアを塗ったようなぐらいの本当にストレスフリーな使い心地で、セラミドとかヒアルロン酸とかも入ってんですよね。で、無香料、無香汁、タール系色素、石油系快眠活性剤、パラベン、アルコール不使用っていうもので、これがすごいんですよね。なんだろう、私すごい肌を撮影があるよっていう時は少しなんていうか、カメラに映る用のなんかカメラとの相性、カメラや照明との相性でちょっとカバー力強いものをその時映えるために塗ることもあるんですけど、普段はね、このなんていうかな、少しなんだろう、私のそばかすとかシミとかなんかそういうのが少し透けてるぐらいの方が好きなんですよね。私なんかムーのねスキンエクスパートはね、進めようとしてあんまり知らないヘアメイクさんとちょっとなんか険悪になったことがあって、普通の人はこんなカバー力じゃなんか困るみたいな感じで言われたんですけど、私はそんなこと思わなくてちょっと険悪になったことがあるんですけど私もちょっと、まあ、お尻が青かったんでしょうかね。そう、このモイストカラーデニッチもそんなにカバー力がすごくあるわけじゃないけど、とにかくストレスフリーで、保湿ゲルクリーム、日焼け止め、メイクアップベースの三位一体というじゃない、一本三役みたいな感じで本当におすすめで、なんだろう、テスターとかあったらね、取り寄せて試してもらえたらすごくいいんですけど、あんのかな。あとそうだから、なんかマスクするし、オンラインでちょっとみたいな時はこんぐらいの、モイストデイからエンリッチラフラノで私はすごいいいと思ってて、あとなんだろうな、なんかオンラインっていうかモニターですよね。なんかオンライン会議のモニターとか、あとインスタライブ、私インスタライブなんかちょっとなんかやったことあるんですけど、なんていうか、インスタライブをする時のなんかモニターに映る自分のアホ毛がすごく気になるっていう、なんか肉眼で見た時よりモニターに映した時の方がなんでしょう、頭頂部のポヤポヤ出てる毛みたいなのがなんかすごい不思議と目立つんですよね。あれなんでなんでしょうね。だからで、そういう時に前はアホ毛を寝かすのにマトメージュっていうのを使ってたんですけど、マトメージュは結構ペタッと押さえつける感じのものなんで、私が最近すごいいいなと思ってオンラインで何か会議をしたりインスタライブをする前にそばに置いて、そのモニターでほらカメラをオンとかする前にアホ毛をちょっとそれで寝かすみたいのをやるんですけど、なんていう名前だっけな、あ、これだ、ジョンマスターオーガニックのスリーキングスティックという、なんかちょっと何なんだろう、マスカラタイプのスタイリング剤なんですよね。で、なんだろう、ちょっとジェラニウムっぽい香りで、なんかアホ毛をペタってするんじゃなくって、なんかニュアンスを与えながら落ち着かせるみたいな感じで、なんか遅れ毛とか前髪とかもちょっと、なんでしょう、私すごい髪型コンプレックスがあって、髪型うまくいったなっていうことが全然なくって、でも不器用だからスタイリングもできないっていう、本当になんか不器用に生まれてしまったみたいな感じなんですけど、髪もねなんかぺっちゃんってすぐするし、でもこのそんな中でもちょっとマシになる、このスリーキングスティックがあると、なんかいまいちの私の髪もまあいいかなっていうぐらいになるっていうので、これはとっても活用してます。そんな感じかな。あとなんか最近ジェンダー差別の話についてちょっと話す機 会があった時に、結構なんだろう、私とか周りにすごいフェミニストの人とかね、あのフェミニストの中でもなんかフェミニストを格付けする人とかすごいいっぱいいるけど、まあそれはとにかく置いといて、なんかざっくりフェミニストみたいな感じで考えると、なんかすごいなんだろう、ジェンダー差別に、問題意識を持っている人が結構周りに多いから、みんなすごくそれに対して問題し、あのいろんな差別形の、ジェンダー差別について問題意識を持っていて、今これ大変な状況ですよねみたいに思ってるかと思ったら、意外にそのなんだろう、マスな場所に行くと結構こう8割9割あの、差別って何ですかみたいな感じの人が、なんか実際はそんな感じだっていうのを聞いて、結構カルチャーショックを受けたことがあって、で、それで、話しても差し支えない部分で言うと、なんかそういう時にどうすれば、あのどうすればっていうのは、そのままね、幸せに過ごしてもらってもまあいいんですけど、なんていうか、自分の周りにいる、周りにいるとか、自分がニュースを見たりとか、何でもいいんですけど、目に入る一番困っている人がどんな人だろうとか、なんか考えたりとか、あとその自分の所属している組織とか、あのコミュニティとかで、なんか意思決定権を一番持っている人とか、なんか現場から上がってきた声を結構鶴の一声で覆せるような人はどんな人だろうとか考えた時に、まあ、例外もあると思うんですけど、あ、確かに何かあるかもしれない、ジェンダー差別って、気づく、きっかけになるのではないかと私は思うんですけれども、はい、そんなわけで、なんとなく今日はこちらにて終わりにしたいと思います。聞いていただいてありがとうございました。3月あっという間に終わっちゃいそうだけど、4月もいい感じに、安全にね、地震とかねあったりするけどさ。コロナとかね、でも御霊様の安全をお祈り申し上げます。それではさようなら。あ、すみません、一個ちょっと言おうと思ってたけど忘れちゃったことを思い出したんで、あの話したいんですけど、なんだろう、やっぱりすごい傷ついた人の話を聞く機会が増えて、そういう人に何かを言ったらその人がもう壊れてしまうかもっていうくらい、あの追い込まれてしまっている人に話を聞いたりすることがあって、でやっぱりそういう人たちがなんか返してくる言葉って、なんかまあごめんねっていうこととか、何もお返しができなくてみたいなこととか、ちゃんとできなくてとか、気使わせちゃってとか、でこんな私なんかにみたいな感じだったりするんですよね。で、だからそういう人にかける言葉として、なんかな、その人が何をしたからとか、どんなことをしてるからとか、どんな見た目だからとか、なんかなんだろう、いろんなその人の後天的な何かっていうことも、まあそのそういう話をしても大丈夫な人もいるけど、っていうよりかは、なんかその人の存在そのものに、なんか無条件で味方したりとか、味方だよとか好きだよとか、なんだろう、 大切だよっていうことをなんか伝えることが、結構そういうもう SOS サインが出ている人は結構ね、大人になると言い方が難しくなるんだけど、そういうなんかメッセージがやっぱり大切で、でちょっとなんかほぐれてきたら、そのいろいろ頑張ったり疲れてるから多分自分を責めたり、あの無理しちゃってるから自分を責めたり、自信がなくなりやすくなってるかもしれないねって、でも大丈夫だよみたいな、なんかなんだろう、そういう時につい頑張れとかなんかね、言いたくなる時もあるかもしれないけど、そうじゃなくて、とりあえずなんかその人のそのままの状態をあの受け入れるみたいなことが結構なんか大事だなっていう風に、私はね、プロじゃないから分かんないけど、私のできることとしてはそういう風に思ってて、でそれでなんだろう、美容師とか美容のことで、あの、屈託がある人って、なんか前回も話したと思うんですけど、なんかそういう人に、なんか、私なんてってなってる人に、なんだろう、すごくその人が、なんか、ある意味、まあ、そっか、私の話しかける対象とはそういう人はまた違うのかもしれないな。でもある意味頭がいい人っていうか、なんていうか、意識が高い人っていうか、そういう人はもしかしたら、なんだろう、美しさっていうなんてという言葉でなんか評価すること自体がおかしいよねっていうのがいいかもしれないんですけど、なんか本当になんか傷ついてる人って、なんかなんだろう、その人の存在そのものが美しいよって言った方が、あのなんかその場と、あとその後と、なんかいいなっていう気がするんですよね。だからなんだろう、私がそのなんだろう、生きてるだけで美しいっていうのは、生きてる人を美でジャッジするっていう眼差しそのものを、本当はね、なくせたらいいのかもしれないけど、なんだろう、その、一番自分の活動で伝えたいのは生きてるだけで美しいなんですけど、でもその、なんだろう、そういう、なんていうか、美しさで傷ついた人、まあ、その他の要因で傷ついた人に、なんか存在が美しいっていうことって、なんかそこで言う美しいって、なんか美でジャッジするっていうこととはまた違って、なんか美しさの意味をある意味なんかすごく無限と言っていいほど広げてるっていう、それがなんか切り事と言われればそれまでなんですけど、でもやっぱりなんで、なんだろう、本当に傷ついている人が求めていることっていうふうに考えると、その人の存在そのものを肯定するっていうことで、なんだろう、自尊心とか自己肯定とかってどんどんなんていうか言葉が一人歩きして逆に呪いになるっていうシーンが出てくるのがすごい怖いなって思って、なんか落ち込んでる人って、なんか私、あの人は自分のことを好きになって自己肯定自尊心持ててる、自己肯定できてるのに私はできないんだ、私なんてみたいに、なんていうかそういう風になっちゃうことがあるんで、なんか言葉ってすごい難しいなって思うんですけど、なんかその人がダメだって思っている自分へのジャッジみたいなもののジャッジがなくなるといいねっていう風に思うんですけど、なんでじゃあ自分をジャッジしちゃうかっていうと、すごく社会や周りの人やいろんな既存の価値観や文化やいろんなことにやっぱり吸い込まれたりとか、なんかそういう自分の力だけではどうにもできないことがあって、なんかそういう規範に当てはめて自分は頑張れてないんだ、ダメなんだみたいになって、折れそうになって、でそういう人に言葉だけで自尊心とか自己肯定感っていう風に伝えると、それがね、なんていうか、なんかそういう無限自己攻め攻めボックスみたいに入っている人には、なんかね、 自己肯定できない私ダメだみたいになっちゃうからね、その言葉はすごく難しいんですけど、でもなんか人に言葉をかけてあげる人、なんか知らん人とか知らん関係ないなんか変な人とか、まあそんな、うん、でもなんか自分を頼ってきてくれるちょっともう折れそうな人みたいな人が時がいたら、なんかその人の条件つけずに、なんかその人がその人だから私は味方なんだよっていう風にね、できるといいなって思って、そのあなたがあなただから味方なんだよっていうのを、美容というジャンルではあなたがあなただからあの美しいよってちゃんと心からなんか存在に対して言ってあげるっていうことがね、なんか現在足りてない場所が多いから、私はそういう発信を大切にしております、そうですね、美っていう言葉が絡むとなんか美の言葉の強さゆえに、なんていうかジャッジの言葉だっていう呪いが強くまとわりつくような言葉だと思うんですけど、そう、なんかそういう風に私は思ってます。はい、というわけでね、最近やっぱりそういうなんか傷ついていて一人ぼっちに感じて不安な人っていう人が増えてるなーって思って、そういう人は何か私なんかってすごい言うけど、そんなことないって思うんですけど、そんなことないの言い方も難しいけど、でも一番大切なのはあなたが何かしたからとかあなたがどうだからじゃなくって、あなただからっていう存在の肯定を、自分にも人にもなるべくできるといいんじゃないかなって思うんですけどね、という、ことをちょっと言いたくなったのでした。ではさようなら。